はい、
はい、
ね、初代スターの、
はい、
オカルトスターの、
はい、
方をやっていただきましたけどね、
上杉謙信女性説、う
ん、はい、
はい、
まあまあなかなか、うん、なかなか、まあ、とんでも説というか、まあまあでもいろいろね、まあ、
ちゃんとね、
うん、
あって、
あの証拠になるようなものがあるってことですから、
証拠にもあります、本当に。
まあぜひね、皆さんも調べていただきたいなという感じのやつでしたね。
うん、たくさん出るんでね。
はい、そうですね。
うん、
まああの歴史の話していただきましたけど、
うん、はい、
まあ過去の話ですから。
過去の話、うん、そらそう。
僕は過去はもう振り返らないことに決めてるので。
あんまいい過去じゃないですもんね。
そういうことじゃない。
過去すごい人を振り返りますけどね。
ああ、そうですか。うん、僕はもうあの過去、もう興味ないんです、うん。
はいはい。
昔のことはもうどうでもいいと思ってるんで。
いや、それはもう全然いいですよ、それは。
じゃあどこを向くのか。
どこ向くのか。
それは未来ですよね、やっぱり。
全然かっこよくない。
あれ全然響いてない。嘘でしょ。これだけ考えてきてたのに。まあでもね、まあいいですよ、今のはカットしていただいてもいいですけども、うん、まあ要は僕はちょっと未来の方に結構興味があると、
う
ん、
あ、うん、いいですよ、
でまあ、あの前にもいろいろ未来にこうなるんじゃないかみたいなことを話したんですけども、うんうん、今回ちょっと話そうかなと思うのは、うん、未来の、うん、まあ、人間の食生活についてちょっと話そうかなと思って、うん、まあ今ね、まあ現在、
うん、
まあ普通に食生活、
うん、
まあ我々は結構ね、日本は裕福ですから、あ、まあまあそんな不自由なく、
うん、
まあ大体好きなもの食べてますけど、
いろんな国のね、
うん、未来ってどんなものが主食になると思います、
うん、未来ですか、よく変わんないんじゃないですか、うん、もうだって昔からあるもん僕ら今食べてますし、
うんうん、
言
う
たらばそのまあ海外食で言うたらハンバーガーやら、
なるほど、
言うたらばそのね、うん、中華とか韓国もやったらエビチリやらキムチとか昔からあるもんじゃないですか。
まあそうだね。
昔からあるもんを食べるんじゃないですか。
引き継いでってね。
うん、引き継いで、
うんうん。まあ確かにそれはまあそうだと思うんですけども。
う
ん、
そうだと思うんかい。
まあまあそれプラスですね。うん、やっぱ未来っていうことで、ちょっとずつ変わっていくと思うんですよ、うん。新しいものが出てきたりとか。
まあ、うん、そうか。
それこそね、今、まあ、遺伝子組み換えとかね、
はいはい、
でまあちょっとモンサント社っていうアメリカのでっかいその農薬とか、
うん、
まあ遺伝子組み換えとかを得意なところが、うん、すごい面白いというか結構怖いものを作ってて、う
ん、何作ってんですか、
まあ、遺伝子組み換えなんですけど、うん、トウモロコシで、うん、要はその、農薬の会社だから、うん、農薬そこの農薬以外の農薬は死んじゃうんだけど、そのモンサント社の農薬にだけ耐性があるトウモロコシの種みたいなのを作ってたりとか。
どうなるんですか、そうなると
。そうなると、うん、要するにそこのモンサント社の農薬以外のものは受け付けないというか、
うん、トウモロコシが腐っちゃう、うん、
そうそう、だ枯れちゃう、だけどそのトウモロコシに遺伝子組み換えすることによってモンサント社のみ生き残れるみたいな。これ何が起こるかっていうと、
うん、
要はもう牛耳られちゃうんだよね、
その会社にね、
うん、で実際もうアメリカはかなり、うん、そこがまあ一番なんだけど、うん、農薬会社としては、
はいはい、
うん、でそういう、まあ、遺伝子組み換えを使ったものをやって、
うん、
実はその日本にそれがね、まあ、TPP とかで入ってきて、はいはいはい、まあ、支配される可能性があったりするんですよ、
うん、
だから企業が、
うん、
まあ、そういうね、人為的に都合のいいものを作って、
うん、
でまあそのなんて言うんだろうな、日本はアメリカにこう牛耳られていくみたいな話とかもあるんですね、
うん
うん、でまあまあそれは本気で今やられてる、
うん、
結構問題なので、まあまあ難しい問題なんですけども、
はいはい、
うん、あったりするんですよ、
うん、
で今回僕がちょっと言いたいのは、
うん、
そういうことではなくて、
え
ある、
うん、
まあ、肉ですね、
肉、
この肉がメインになるんじゃないかっていう、うん、まあ、説が出てきてるんですよ、その未来に、うん、今で言うと牛肉、
豚肉、鶏肉、
まあ、国によって違うとは思うんですけども、う
ん、なんかのじゃあ
それに変わる、
お、違う肉、
新しい肉が、
うん、
まあちょっとメインというか、
当てましょう、う
ん、何でしょう、めっちゃマジでクイズやってるやん、
イノシシ、
お、なるほど、
どうだ、
悪くないです、
あ、悪くない、
うん、 というのも、うん、その肉は、うん、イノシシにとても似ている味がするという、う
ん、来た、
イノシシに、ま、も最も近いっていう肉なんですけども、
カンガル
ー、お、カンガルー、まあまあちょっとね、うん、数が少ないですからね。
そっか、じゃあ答えどうぞ
まああの、じゃあまずちょっと、うん、これを食べた人の感想を、うん、あのいくつかあるので、
はいはい、なんだろう、
ちょっとこれを、まあ、推理していただきたいなと思うんですけども、うん、
いいっすね。
まああの食べた人によると、うん、まずこれは日持ちがしない肉なんですよ。
あ、すぐ腐っちゃう。
そうなんですよ、
うん、なんじゃ。
で、まあ、さっき言ったんです、臭みのあるイノシシ肉ととても似ていると。
臭みがあるんですね、じゃあ、うん、ちょっとね、
うんうん、で、まあ、古くなったら、うん、まあ、腸詰めをする方法が、はいはいはい、まあいいんではないかと言われている、うん、で、まあこれはねちょっとあれなんですけど、うん、性欲と食欲を同時に満たすことが美味しく食べる秘訣。
ちょっと全然わかんねえな、うん、
で、まあ子供、
うん、
もしくはまあメスの肉が美味しいと、
うん、え、
で、まあ塩コショウなどで味付けして、うん、まあ、あの調理をすれば、うん、まあ、美味しく食べられますと。まあね、こうなってくると、うん、まあまあ大体予想はついたと思うんですけど、
うん、え、人っすか。
そうなんですよ、これ今言ったのはですね、まああのいわゆる食人鬼と言われる方々が、
うん、
まあ、過去に食べた、ま
あ
その感想をですね、はい、ちょっとまあひとまとめにして、まあ、例えば、アルバートフィッシュですとか、うん、まあ、あの
あれでしょ、なんかシチューかなんかにしたみたいな。
あ、そうです、そうです、ね、その彼が言うにはやっぱその、うん、シチュー的な料理が美味しいよ、
お尻のお肉が一番美味しい、ね、
そうそう、女性のお尻が一番美味しいと、
子供の女の子のね、
うん、であと、まあ、ホットドッグにしたりとかっていう人がいたり、あとしゃぶしゃぶで食べたりとか、
女性の肉を、
まあ、女性かどうかわかんないですけど、
ま
あしゃぶしゃぶだったりとか、うん、まあ、さっき言ったソーセージにしたりとかっていう食べ方、うん、あとね、はい、チブサを唐揚げにして食べるのが美味しいっていう人もいたっていう、うん、
はい、
うん、まあ要はその人肉をですね、うん、その、まあ、食べてる人が過去にいたと、うん、これはもうただのね、うん、サイコパスですよ。
まあまあまあ、
シリアルキラーですから、みんな。
なんで笑ってんすか。
いやいやいや、笑ってないですよ。
僕全然笑えないけど。
全然笑ってないです。
その肉を食う、チブサをちぎって唐揚げにする、はい。僕は怖くて震えてるんですけれども、ね、なんであなた笑ってるんですか。
はいはい、いや違う、僕が今これね、
よだれ垂らして
る。違う違う違う。
え、マジで。
うん、今言ってて僕これ、うん、頭おかしいやつに映ってないかなって今思ったんですよ。
早く定食出ないかなじゃないの。は
い、いやいや、わかりますよ、わかります。
なんで笑ってんだよ。
ね、ヘラヘラすんだよ。まあ今のはだから、うん、要はこういう、
うん、
まあ食べたことがある人がいるっていうことをまず伝えたかったんですよ。で、こういうお肉だ。確
認なんですけど、岸本さんの言葉じゃないですよね。
ないですね。僕はまだ、まだという
か。まだ、マジかよ。
まあでもいずれ来たらね。
予定はあるんですね。
そうなんです。で、まあまあまあ、ちょっと聞いてくださいよ。
何すか。
ただ僕がね、サイコパスで言ってるわけじゃなくて、これですね、実際に、
うん、
まあ、45年後、
うん、
今から45年後ぐらいの世界に、はい、まあ、こういう人を食べるっていうことが起こるんではないかっていう説がちょっとあってですね。
そうなんですね。
うん、まあ、日本でもさ、うん、有名な、佐川一世っていう、
うん、
パリで、
ありますね、
パリ人肉事件っていうやつなんだけど、うん、まあね、まあまあそれで外人の女の人食べて、でこの人まだ生きてて、しかも普通に今ね小説家とかで、うん、普通に生きてるっていう、まあまあ、まあ存命の方なんですけども、はい、まあだからそんなに遠い話でもないんですよね。
まあ、
うん、まあ遠いですか。遠いですね。
それだけ言われる。
まあまあそうですよ。
わかんないなっていう。
で、まあこれ。うん、人肉を食べるっていうこと自体はカニバリズムっていうんですけども、まあこれ、まあ、いわゆるタブー中のタブーっていうこと
ですよ。まあそれはそうですよ、人が人を食べるっていうのはね、うん、
まあ僕も今ずっと何言ってんだろうって思いつつも言ってるんですけども、うん、
ないでしょ、
これね、
うん、
2014年、
うん、去年、
はい、スタンフォード大学の学者ですね、
学者が言ってんす
か、ポール・エールリッヒ博士、うん、 が、うん、近い将来、うん、世界中でカニバリズムが平然と横行する時代がやってくるっていうことを指摘したんですよ。
平然と、
うん、これ話題になったんですけど、うん、まあね、結構ちゃんとしただから大学の教授がこんなとんでも説言うのかと、うんうんうん、っていうのもあのこれ結構ちゃんとした雑誌であのインタビューに受けて言ったんですけども、うん、今後45年に人類に起こることが、うん、まあ、あのあってこうなるんではないかっていう説なんですけども、うん、それが今後45年の間に人類は、うん、まあ、25億人も増加し、うん、食料や資源の不足が深刻化、
はい、
まあまあこれはあのもう実際にちゃんとね、うん、まあそうなるであろうみたいな話ですけども、で、あのまあそれらをですね奪い合う戦争状態に突入すると、
食物
を、うん、
はいはい、
だ去年の話ですから結構ちゃんとその、うん、まあ世界情勢とかも踏まえて言ってるんですけども、うん、まあ、要は紛争というか戦争の、まあ、世界中が奪い合うことになると、
うん
うん、でまあそうなると多くの人が飢餓に苦しんで、うん、結果死肉の、まあ、食べるという行為が行われるようになるんではないかと、はいはいはい、
うん、
でこれがちょっとあの不思議なのは、あの食べざるを得ない状況になったから食べるっていうことではなくなるんだって、うんうん、そのもう人間性と社会全体がカニバリズム自体を
普通として
受け入れる形になると。だからまあ今まで例えば日本でも、うん、あの何食っちゃいけないものとかって結構あったと思うんだけども、うん、まあ昆虫とかもそうだし、う
ん、ありますもんね今ね、うん、昆虫飯
なんかそういう感じで徐々に普通に食べられるものとして受け入れられていくっていうことをこの人がまあ、あの言ってるわけですよ、うん、ポール・エルリッヒ博士、
はい、
うん、だから、まあ、夕飯に、まあ、普通の人の肉が出るっていう時代が、うん、まあ、いずれやってくるであろうという話なんですけども、はい、だから、まあ、結局ね僕が何を言いたいのかっていうと、はい、まあ来るわけですよ食う時代が、
はい、
そのためにちょっと心をねもうあの準備しといて、
うん、
だからあのまあ、人は食えないと思うので、
うん、
あのまあ慣らしておくためにイノシシの肉を食べるとか、まあそういうことで、
うん、
ちょっとあの今のうちに試運転を始めとけば、
うん、
そのあんまりねそういう違和感なく、
うん、
まあ人肉の時代に、まあ、対応できるんではないかと、
うん、
いうことを、
はい、
まあ、今提言したいなと、そう思うわけでございますけども、なんでそんな感じになるんでしょうかね。
いや人の肉食うっていうのはあんまりねやっぱり
まあだから
その
選択肢がないわけじゃないんですよ。
あ、まあ、
うん、牛肉豚肉鶏肉、うん、今日何にしようかなの中に、まあ、人肉が入るってい うことですよ。
いただきますごちそうさま、すげえ怖い意味になりますね。
まあまあそうでしょうね、
人の命いただきます。まあ今もそうですけど、うん、
まあでもね、
うん、
死肉ですから、
うんうん、でも日本って今人口減ってるわけじゃないですか。
そうですね、まあ日本は、
うんうん、だからまあ他の国に比べたらちょっとなんかなんていうそういう時代が来るのが他とは遅れると思うんですよ。
まあ飢餓状態になるかは微妙だよね、はい、その戦でも戦争は起こっちゃえばね、うん、あれですけど、
まあわかんない、うん、要は海外の人が日本にすごい来て、うん、ねご飯食べたりとかって、まあ
これまあちょっとあのまあ眉唾ですけど、
うん、
中国では結構まだ普通に人の肉を食べる風習があったりするっていう話もあるんで、
うん、
だまあまああの本当に人が多い場所とか飢餓状態の場所はまあまあそこまで珍しいことではないっていうこともあるんですけどね。
ある民族はね、
うん、まあ未だに、
うん、その上の人が亡くなったらその要は魂をいただくという意味で肉を食べるっていう部族もあるわけですから、
うん、
まあ、でもそれはね習わしというか風習、
う
ん、
そうですよ、
うん、起きてなわけですから、ではなく普通にですもん
ね。そうですよ、だからもう感じとしては、まあ、トレンドみたいなことで、
うん、
ベジタリアンとかありますけど、うん、だカニバリアンみたいなことが起こる可能性もあると。
はいはいはい
は
い、
俺はもう人のしか食わないと、
うん
うん、いうやつが出てきてもおかしくない。
それはちょっとやだな。でも
あとだからもう さ、さっき言ったように、あの、料理法は結構あるんですよ。
いや、あれが一番嫌ですわ。
何でも合うんで。
言ったら、あの、池作りっていうんですか？
刺身？
刺身みたいな。
ああ、そう、踊り食いね。
ちょっとあの、
きついね、それは。
何時に、ちょっとあの、実際捌くんで、三枚におろすんで、見に来てください、なんていうの。一番怖いですよね、そういうの。
だもうあの、デパートで、デパ地下で解体ショーとかね、やりかねないわけですよ。
最悪やな。
えぐいね。
それこそも家畜人ヤプーの世界ですよね。
そうですね、
うん。
でもだからこれが、まあ僕がね、ただ言ってるたわごとならば、まああれですけども、うん、も
う当たらないでほしいですね。
あの、偉い学者さんが言ってることですから、
うん、
僕はもう信じるしかないですよね。
何を座った目をしてるんですか。
なんでですか。なんですか。
よくそんなこと言いながら俺の目見れます
か。いやいや、別に、あれですか。だから僕はあの、いやいや、それは知らねえけど。
あと相棒なんですよ。
ああ、僕はね、
うん。うん。僕じゃあ頑張ってます。どうもとかって言ってる横で、いや、人間を食う時代が来るんですよ。ちょっとそれやめてもらいます、ちょっと。
カニバリスターですよ、うん、僕はだから。
いや、恥かくわ。
いや、恥かかない。恥かかないですよ。なんだ、僕、ちゃんとした説を言ってるわけですから、僕は。むしろ科学的な面から。
はいはい、はい。
なんで、まあ未来は、
うん、
あの、何を食べるかは、うん、あなたが、まあ決められるんですけれども、うん、選択肢が増えていますよという話です。
了解です。
なんで分
かりました。
はい。納得いただけましたでしょうか。
納得はしてないです
よ。合点いただけますでしょうか。
合点してない。
はい。
ノン合点です。
ノン合点です。
わ
かりました。
ポイントで言うたらね。
じゃあ、しょうがないね。うん、ありがとうございました。